ロケットモデル for beautiful modeling life。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ライク系ポッドキャスト、シュアタビラジオ。ツーリングのお供に、
キャンプ中の BGM に、
ホンダ GB350 に乗る私アンチョビと、
トライアングスピードツインに乗る僕山酔いがする、
まったりゆるーくバイクトークを繰り広げます。
ところでアンチョビさん、シワ旅のシワってなんじゃらほ
い。私が飼っているワンちゃん、ミニチュアシュナウザーの名前です。一緒に旅をすることもあるんですよ。シワ旅ファミリーは YouTube チャンネルを中心に活動中。動画コンテンツはもちろん、TikTok やグッズの販売、また関西を中心にバイクイベントを開催したりもしています。
シワ旅ラジオでは新作動画の紹介やグッズの PR、 イベントの情報も発信するので、皆さんお聞き逃しなく。
詳しくはひらがなシワ、カタカナ旅、シワ旅で検索してね。
Please listen to it。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
ただいま帰りました。
はい、ありがとうございます。
はい、今日は社長がいらっしゃるってことで、ノンアルコールビールをですね、
お
飲みませんか？
どういう脈絡で？どういう脈絡で？
やば、乾杯したいじゃん。いつもほら、もう黙ってグビグビ飲むだけだから。ね。じゃあ、ロケットモデルズの、あ、ついで、ついで、はい、ついで、ついだ。ロケットモデルズの7周年を記念してて、これが10周年に繋がっていくことを、記念して、乾杯！
乾杯！
ありがとうございます。で、まあ、あれですよ。あ、グビグビ飲んでるね。飲んでる飲んでる。偉いよ。うん。社長どうすか、最近の業界は本当に、うん、あるいはロケットモデルズは。どうすか。
なんかあれですよね、もうこう売り上げ安定しないっていうか。
ああ、
安定しない。
うん、
そうなんだ。なんでですか。
やっぱだからあれですかね、模型全体価格がすごく上がっちゃったんで、
うん、
個々人の皆さんの、
うん、あ、お財布が厳しい。
お財布が、予算って決まってるじゃないですか。
あ、そうですね。家族の所得は決まってます。はい。
うちが食い込めるようなところがない。うちがまず最優先になってお買い求めいただければ一番ベストなんですけど。じゃなくて、例えばこれを買ってこれを買ったらお金余ったからロケットモデルズ買おう、みたいな。位置だからまだ。
うん、ありそうな、うん、あれですね、シナリオですね。
まあ、それでも全然喜ばしいですよ、うちとしてはね。ありがとうございます。
うん。
う
ん。それが安定しないと。
うん、だからそこを、確たるポジションに行ければ、
うん、
ね、安定するもんで、楽になるんですよ。読みやすいというか。
うんうんうん。
だ、先ほど申し上げたような、この低価格帯の商品とかもバンバンぶっ込めるわけですよ。安定してくれれば。
でも、あの価格帯のものを出せるっていうのはやっぱすごいと思うんですけどね。自力があるっていうか出てるっていうか、
うんうん、もうそれは本当ここ3年4年ぐらいで、コロナ前直前ぐらいから、
うん、
コロナの逆境で逆にそういうノウハウが蓄積できたんですよね、うん、
はあ、まあでもコロナ禍が明けちゃったから、
あんまり蓄積されたノウハウはあれだもんね。そう、
値下げにつながってるもんで、別にコロナがなくなっても大丈夫ですよ。
ああ、うんうん、その辺は売り上げにはあんまり影響してないと、
うん、コロナでだからね、中国とか相当苦しかったですよね。生産が止まったりとか、うん、消費が止まったりとかして、
うん、その時にどうしようっていう考え方を、あ、考えをずっと練ってたわけです。現地をどうしよう、
なるほど、
物動けない、人動けない時に、
うんうん、
その時にひらめいたこうノウハウっていうんですか、こう。
ああ、そんなのあるんですね。
まあ、ある意味、こう、生産側の能率向上のために、
うんうん、
まあ、ある意味、むちゃくちゃな改革したんですけどね。
ああ、ピンチで改革をして、それが現代に生きてるってことなんだもんね。
うん、
すごいね。
かなりドラスティックな改革をやったわけですよ。まあ、モデルコレクトの社長が中心になって。
ああ、中国の商文化とか労働環境とかを変えていくって感じですか。
うん、だから、ある意味、そう、なんていうんですか、うちらが安いものを売るっていうのは、労働搾取してんじゃないかとかって、そういう、必ずそういうふうに考える方いると思うんですけど、
真逆。今の時はね、そうですね、真逆。
真逆。
う
ん、有能な人間を高い給料で雇って、うん、超生産効率を上げた状態で働いてもらう。
はぁ、なるほど。
その代わり、その、なんていうんですか、うちらは別に何時間、いつ働けとかって、無理やり、10時間、12時間働けとか言わないですよ。
うんうん、
要は裁量労働の超発展したような形にしていくわけですよね。もう工場そのもの
を。ああ、なる工場を。
工場は、まあだから要は生き物みたいにしていくわけですよ、中身は。
うん、
組織があって、労働者がいて、労働者を管理しなきゃいけないんじゃなくて、労働者は工場の一部として、
うん、
細胞の人として、工場全体が生き物みたいに何かを能率的に生み出していくみたい。
お
それを大げさに言っちゃうとですよ、
うん、
それって簡単な言葉で言うと裁量労働ですよね。
まあでもそれはさ、自分の労働者の生活をさ自分でデザインできるようになってるって言ったらいいよね。で多分それってあれですよね、給与もそれなりのものを払ってないと成立しないですもんね。
そう。で、プラスその効率に合わせたコミッションが払われるみたいな。
うん、なるほど、なるほど。
中国でそのやり方っていうのは、どうなんですか？なんていうのかな、自然なことなのか、斬新なことなのか、どうなんですか？
は
い。
トップ企業とかだったらもちろんコミッションで裁量労働でものすごく稼ぐ人って普通にいると思うんです。あれはアメリカでも一緒だと思うんですよ。
エリートはそうだよね。
そう。ただうちが何が違うかっていうと、
はい、
失礼な話だけど、あのうちの工場がある地域って結構そのなんていうんですか、すごい所得者レベル低くて生活水準も低い、治安もそんな良くない地域
あ
で、ただしそこで、うん、そういう有能ですよね、私から見たらね、
うん、
有能な人材を何人か見つけてあそこに固定して、
うん、
辞めさせないで働かせていくっていうのがすごいんですよ。
まあ、責任感持って自分の仕事としてちゃんと働くっていう。で、まあ、ある意味日本やったらまあそれぐらい当たり前にちゃうのっていうようなことですよね。うん、
で、プラス何がっていういいかっていうと、今働いてる人間、そこの細胞になってる人間というのは模型好きなんですよ。はい、
ああ、なるほど。
その人材が貴重。
なるほど。
そうですね。
だから例えば、今こういう商品がね、そこの工場で作ったものじゃない、昔の工場から持ってきたものを改善したいって言った時に彼らが自分でアイデア出せるんですよ、
ね。なるほどね。
ここをこうしたらいい、ここをこうしたらいい。まあ、プラス市場を直接声を受けてる私みたいな人が、もちろんユーザー様の不満とかをフィードバックしていくわけだ、そこに、ね。で、直せるところは直せる範囲で直していく。っていう感じ。
年代的には何歳代ぐらいの方なんです
か？40ぐらい、うん、40代1人30代ぐらいなのかな。
うん、でも一番あれだね、職人さんとしてというか働き手として油がってるところですよね。
結構無茶してね、働いてくれるような、う
ん、あ、なるほどね。
仕事のお金の分しかしません。時間が来たらパイッと終わりますっていう仕事ではないっていうことなんですね。
うん、そうなんですよね。
あ、でもさ、そういう人材を確保するってことは、例えばコロナの時とかもね、
うん、
やっぱうまくいってる中国の会社の話聞くと、やっぱりある程度工場が止まってても、給与は支払っていくとかして、
うん、
その離れていかないようにしたとかいう話を聞いたことあるんだけど、そういう努力とかもして人材確保したって感じですかね、やっぱ。
うん。
うん、そうか。で、模型は好きと。誇りを持って仕事すると、やっぱいいですね。
うん。なんか楽しんでるのはわかるんですよ、
なるほど。
今、金型の状態どうなっただとか、あと、例えば、今だと、スナップフィットチャレンジしてるもんで、
うん、
ね、その技術的なのやり取りをするときに、彼ら楽しんで喋ってるんですよ。
うん。
そういうのがいい雰囲気だなって。
うん。それは実際に自分らが手動かしてプラモを作っとかんと分からんことですもんね。
うん。だから彼らは そういう仕事をやってるうちに彼ら自身がもっとこうしたらいいとか、うん、もっとこれ やりたいっていうアイデアが出てくるような従業員っていうのはすごい貴重。
そうですね。
そうですね。
それは言えるね。
でね、日本の会社って模型業者、模型メーカー、
はい、
そういうのを潰しちゃうところがいくつかあるんですよ。あそういう人材をうざいとかつって、で失望させて、そのように彼らは去っていっちゃったりするもんで、若い世代が育たないんですよね、今ね。
ああ。ええから言われた通りやったらええねって言われちゃうっていう。うん、
そう。喋っとくな、みたいな。
ああ。
雰囲気がある、未だにね。
なるほどね。
だからね、今の榊原社長の中国のスタッフの姿っていうのは、もう今のこと、日本で今のことではないけど、でも例えばね、ブームを牽引してた時の、例えばタミヤとか結構あれなんですよ、手記が残ってたりするから読むんだけど、もう大昔の AFV のブームが来た頃とか、うん、そういう頃の設計者、まあどんどん辞めていっちゃうんだけど、その人たちは、うん、そういう人たちが書いてある手記とかを読むと、やっぱりそういう空気がありますよね。それで大成長して、うん、まあ今に至るってことだけども、うん、なんかその伸びていく企業のさ、よくある話っていうか、そういう企業が伸びていくっていうか、うん、そういう典型の一つな感じがしますよね。うん、今のタミヤはどうかは僕は知りませんけど、昔の、大昔の、それこそ本になる、うんうん、ね、本とか読んだら、そういう空気があったっていうのがわかりますよね。
うん。
うん、いや、なるほど。楽しみですね、
うん
うん。今度なんかやっぱそういう現場の人たちが、こういうアイデア入れた商品っていうのをまた出たら教えてくださいよ。
そう
か、
ね。
過去には ね、今の工場じゃないですよ、
うん。
過去にそういうアイデアを入れた商品はダメだったもんで。
ああ。それは自分が楽するために入れたって感じ？
いや、じゃなくてもうなんか構造自体がもうなんか思いつきすぎてっていうか。
ああ、なるほどね。なるほどね。
プラの素材とか強度とか耐久性考えてないでしょ。うん、
なるほどね。
とりあえず 3D でそうなっていれば大丈夫と思ってないみたいなの突っ込むところいっぱいあったんですよね。今はすごい試行錯誤でやってますよ、今の人たちも。
そうだな。僕ね、社長、ちょっと気になってること質問しちゃうけど、静岡で発表した、
うん、
新製品群っていうのは、
はい、
結構どれがとは言わないけど、
うん、
実体化していく感じですか？
うん、あれはね、別製品企画群としては全く別路線で行ってるんですよ。
あ、なるほどね。
うちらが今定期的に期限を定めてずっと商品化していくじゃないですか。
うん、
あの発表して予約取ってって定期的にやってってビジネス回していくわけですけど、
うん、
そっから完全に独立してる企画なんですよ、あれは。その代わりいい加減なものを作んない。しっかりデザイン固まるまで、しっかりこれはこんだけユーザーさんたちの、
うん、
こうフィードバックとか反応がすごく大きくて、もう今いつでもマーケット出して大丈夫だっていうまでは、熟成するまでは出さない。
あ、なるほど、ね。
それまでは練り続ける感じ。
なるほど、なるほど。で、だから今次に何が出るんだっていう展望は今日確かにいくつかもらいましたけど、そうは言っても、まあ、過去に出てた商品が主力で、値段が冒険的な値段で出るっていうパターンが多くて、次の青写真っていうのが、ちょっとまだ今静かな感じ、ユーザーエンドから見るね。
そうですね。
で、それでさ、ちょっとでも聞いて、聞きたいのは今に紐づけて、ホルテンの、
はい、
日本の海軍機かな、
うん、
の説明書の裏のチラシが、
うん、
なんだ、ツイッターで、ロケットモデルズのヘビーユーザーの人が、その画像をちょっと上げててくれて、それ聞いたら社長がまた詳しく教えてくれたんだけど、2024年リリースのフィストオブウォーの、E25 ビエラフースラ、うん、10.5 センチ戦車砲と、それから戦車型の E25 っていうのが、これが出るっていうのは、まず新製品ってことですよね。
うん。
うん。で、 その下に、僕はね、なんか久しぶりに見たっていうか、これ前に出たやつだって気がつかなかったんだけど、やっぱり、ツーレッグドマシンナイズドインファントリーマシン、つまり、二脚装甲歩兵機械、機械マシン。まあ、
ざっくり言うとロボット。
うん。がありますよね、うん。このロボットの企画って、よまえさんが教えてくれたんだけど、数年前からある、その、絵であると、絵面である、
うんうん、
そういうふうにしてもらったんですけど、うん、このチラシっていうのがやっぱ僕、一番新しい情報だなと思って見てるんですけど、うん、この辺はどうなんですか？
これはね、デザインはもう確定してるんですよ。
これ確定です。
もうこれは、このデザインでかなり成熟してるだろうっていう判断。うん、だからこれ以上いじったりはしない。う
ん、なるほど。
あとは、プラモデルとしてどう作っていくかなんですよ。
ああ、なるほど、
う
ん。
だから、
どういう商品になるかってことですね。
そういうことですね。さっき話した通り、その工場とスナップフィットのこととか話してる、うん、ついでに、ポリキャップのことも話すわけですよ。う
ん、ああ、なるほど。
で、今はバンダイさんとかはもうポリキャップ使ってないですよね。精度上がりすぎちゃう。
うん。
で、うちらは多分使わないと無理だなと思うから、うん、まあもう一ランク下げてもらって、って感じですか、
うんうん
うん、で、一応使う方向で やるのか、もっと別の方向があるのか分かんないですけどね。
うん
まあ、基本的にうちらはポリキャップ使えばいいのにっていうのところで使ってないくて関節がね、大変だったりした、したるもんですからね。
うん
それを踏まえてまあ使おうっていう方向にはしてるんですよ。
うん
でまずその方向性が一つですよね。だから過去のロケットモデルズのスケールモデル感ではいかないっていうのがあるもんね、
うん。
新しいデザインにしなきゃいけないんですよ、
うん。
そういう商品にするためには、じゃあ今度どうするかって言ったら、このスナップフィットまず確定しなきゃいけないですよね。今それにチャレンジしてるところだし、不可能ではないようなレベルにはなってると思うんですよ、今。
うん。
で、あと、
すごい、
うん、その次に来るのはこの多色成形っていうか、うちは一つの金型で多色成形ができないもんですからね。
はい。
あれもともとバンダイさんの特許だし。
うん。
そうすると、ランナーごとの色分けってなってくるじゃないですか。
うん。長谷川ね。うん。
で、その時にじゃあ、ランナーごとの色分けの時にパーツのレイアウトどうするか。で、前ちょっと言ったかもしれないですけど、うちの場合は、金型が大きくできるんですよね、非常に。
うん。
だから、非常に大きい金型で、例えばランナー4枚とか、入れれちゃうわけですよ、
うんうんうん、
それを同じ色で成形しなきゃいけないわけだから、
うんうんうん、
じゃあどうやって色分けするのって言った時にその4枚打てる金型をいろんな色で打つわけです、
うん
うん、それでそのランナーごとを混ぜこぜすることによってカラーバリエーションを出そうっていうアイデア、
うんうん、あだから一つのランナーの金型の中で切り替えるのは無理だから
そう
その大きな金型の中に4枚分のランナーがあって、それぞれを
違う色で
打っちゃうってことね。
うん
うんうん、お
すごいね。すごいね。
だから、持ってたら分かりにくいかもしれないですけど、例えばですよ、足のランナーあるじゃないですか。腕のランナーがあるじゃないですか。足だけが入ってるランナー。
うん、
腕だけが入ってるランナー、
はい。
胴体が入ってるランナー。
うん
顔が入ってるランナー4枚あります、
うん、
1回目は赤で打ちます、
はい、
2回目は青で打ちます3回目は白で打ちます、
はい、
で4 5回目黒で打ちますって言った時に、うん、黒の足とか青の腕赤の胴体白の顔っていうのができるわけですよ要は組み合わせれば
できるできる
でそれをいろいろ混ぜこぜして、うん、
切り取ってね
いろんなものがカラーバレーションができるわけですよ。
う
ちが今できることはそこかなっていうような話になってます。ベストの生産コストで安く。
うん、
でプラスその4枚のランナーが打てる金型でロボットを全部そこにパーツを
並べてね。
並べて入れれるようにすれば、もう言うことないですよね。
そていうか、このロボットってそんなカラフルになる予定なんですか？
だから一色でよかったらそれはもう、楽ですよ、こっちですよ、
うんうん。
オリーブドライブ一色でいいって言ってくれるの。それはもう昔のね、うん、あのガンパラみたいに。
うん、
でもそうじゃないし、スナップフィットするって余計そうですよね。もうう
ん
ね塗らない前提とか、もしくは塗、うん、あの、ちょっとデカールじゃないの、まあ、ステッカーになっちゃうかもしれないけど、
うん、
貼って、それなりに楽しむ。 色目ができるようなキットにしなきゃいけないなっていうのはある。
そうですね。ま
あ、一般兵向け、親衛隊向け、なんとか兵向けみたいな感じで、色別でバリエーション作るとか。
そうですね。
オプションパーツの、まあ、やはりアンテナがつくの、何がつくので、左右出していくみたいなことで。
う
ん
う
ん、
そうそう。プラス、それで、そこに、武装のランナーがポンポンポンってつけば、さらにバリエーション増えるわけじゃないですか。
ね、肩の、そうこう縦のパーツとかね、
うん
うん、まあでも僕としてはまあ僕塗装派だからやっぱねガンプラユーザーから外れたこと言うかもしれないけど胸とスリッパのパーツだけカラーにして、うん、残りは白っぽいグレーであとは武器パーツとか関節パーツだけ黒っぽいグレーでっていう風
にそれは共通でもいいだな、
うん、そうそうそうなんかそういうまあ僕は価格が安い方が嬉しいからスリッパと胸ぐらいでこれをシンプルに色分けして、
うん
うん、でボディの色だけまあちょっと薄緑薄白薄グレー、とか薄ピンクとかそういうのでやれればいいかなぐらいの感じは思いますねこれやっぱ魅力的だと思うしこれで設計というかデザインが完成してるってのは本当完成してると思うんですよね。うん。
スキルは、それはちなみに決まってるんですね。
そう、そこなんですよね、だから。
どれぐらいの大きさを想定してるんでしょうね。
大きさっていう意味では、うん、HGUC ぐらい。ただ HGC もね、いろいろあるじゃないですか。
うん、まあ確かに。
できれば10センチ前後。
この、ロボットが実際にあったとしたらどれぐらいの大きさになるんでしょうか、
ね、それも決まってないです、
うん、あそれはロケットモデルのいいとこだよね、まあ、そこを自由に考えるっていうのがねまあだから18センチぐらいですか HGUC の
いや12センチぐらいじゃないですか
12センチぐらいですか
18センチと MG ぐらいですよね、
うん、コクピットがどこっていうのは決まってないんですか
今の 3D には入ってますただしそれは100分の1の前提かな
ああ、
うん、でも100分じゃあ、うん、でも100分の1っていうのはやらないんでも間違いなく、
うん、
でこの、うん、これ以外にもう一個これと組み合わせるための別企画が進行してるんですよ、
うん
それのためにちょっと今サイズの話をしてるんですけど、ね
うん、
これちょっと今まで言えないですけど、
うん
うん、それとうまく組み合わせればまたこう
広がると
広がるまた製品群がガーッと広がるっていう、
うん、
あいやそうですね、うん、まあ72なら72で横にどうスケールの戦車を置きたくなりますもんねっていうか、うん、置きたくなるデザインであってほしいわけですからね、
うんう
ん、あんまりだからガンダムぐらいの20メートル級の大きさのロボットだとちょっとでっかいかなっていうイメージなんですけどね。
いやもうもっとね小さく想像してたんですよ。12センチ実物、
うん、
プラモデル自体が12センチだとしたら、
うん、
実物はもう5メートルとか、うん、3メートルとか、うん、そんな感じになる。
感じ
もっと低い、
スコープドッグ
ぐらい。いやスコープドッグよりもちょっと大きい感じ。ダンバインぐらいかな。
もっとちっちゃいかもしれないです。
うん。
ああ、
もうそれは本当
に。スコープドッグとダンバインの中間ぐらいの大きさ。
うん、まあその大きさになると。
それだと、うん、こう、戦車とかと組み合わせて変えそうですね。
まあ人間がどういう、着るのか操縦するのかとか、そういうところをやっぱ見られるから、うん、そこのとこだけクリアできれば、うん、
できれば操縦系の方が
、それはあんたの好み
は好みですけど、
ね。あんたの好みや。
うん。
ハワードスーツよりもは操縦系のロボットだ、うん、いいなみたいな、
うん、あとコアファイターが言ってたらいいんやろ
いやいやいやコアファイターはそれはあれはガンダムの話なんで、
うん、でも実際の運用はこういう形でやるっていうフィクショナルラインっていうかフィクションのラインが決まったらそれに合わせてなんか見たことのある人間が見たことのあるディテールをちょっとアレンジして入れてほしいなと思ってて、やっぱ大きさがいかようにも設定できるっていうのがロボの楽しさだけど、
うん、
リアル感出すには、やっぱこう、人間、僕ら現代の人間が見たことあるようなデテールを正しいスケール感で入れとけば、うん、すごい実感が湧いてくると思うんで、サイズが決まったら、それをこう、織り込んでほしいなって思ってて、ちょっとした、 ちょっとしたデレールといいと思うんですよ。1箇所でも2箇所でもいいんですけど、
そう
っていうのはすごい思いますね。
それ言われてちょっと思い出したんですけど、今のデザインで胸のところにキューポラがついてるんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、だからそれは100分の1全体なんでむちゃくちゃちっちゃいですよ。
ああ。
だからあれは、ああいうものは排除し。
ああ、そうですね。
その代わり何かしらスケール感出すものは入れる、
うん、
形になっていくと思いますね、
うん。うん、そうですね。それがいいと思いますね。うん、だからこのチラシのセンズの方の MG42 がだいたいつけてあるじゃないですか。
うん、
あ、これはまあ、もうこういうサイズじゃないとちょっと変だと思っていて、なんか、ドイツマニアとかが文句言い出すような気がするんで、確かにだから、こういうデテールを入れるときは、実際になんかこう、他にあるメーカーのものをつけられるっていうような感じでアレンジするのは楽しいと思うけど、
うん
うん、キットでこれ入れちゃうと、サイズ感分かってねえじゃんとか、少なく僕は言っちゃうので、
うん
うん、このデテールをこうやって入れたらちょっと雑でしょうとかね、
うん
うん、パチモン感が高まっちゃうとか言っちゃうから、そこのところを気をつけてもらったら、でもこのセンズのデザインより、このクロバックのロボのバランスの方が全然いいと思いますね。こっちかっこいいですよね。
ねえ、なんかこのガンタンクとガンキャノンを確かに四角くしたい。
身も蓋もないって言いましたね、あなた。
いや、本当に、素人でも分かりやすい表現としては。
うん。
ただ、その、型についてる、なんやろ、この、砲塔が、すごい、いかついという。
うん。
なんか、四つついてたりとか、なんかこう、ロケットみたいなのがついてたりとか。
うん。だから、のつは何今の、手持ちの武器があって、こっちの方、こんないかついものばっかりじゃない方がいいなって意味？
いや、なんか、これはこれで。
うん、これかっこいいやけどね。
うん。
それはわかるけど。うん。
かっこいい。なんだろう。
うん、この巨峰にも。うん、
例えがね、なんて表現したらいいのかっていう感じはするけど、
うん。
うん。すごいですよね。本当にだから、戦車についてるような砲塔が、こう、肩というか背中というか、にドカーンとくっついてるっていうような。
うん。
だからこの当時のデザインコンセプトがドイツの衣装を反映するって、ことだもんで、
うん、
まあ、これ降車砲デザインになってるんですよね、
うん、
で真ん中のやつもこれ機関砲デザインになってるじゃないですか、
うん、
まあ、5.5 センチぐらいっぽいやつ
なんですよね、
うんうん、
頭の形もね、なんかドイツのあの軍隊のヘルメットを、
うん、フリッツヘルメットですね、
要はもう顔がヘルメットで隠れてるような
、うん、
今はもうそこの衣装縛りというのはちょっと緩くしてるもんで、この辺は変わるかもしれないですね。
ああ、なるほど。
うん、
まあ、この辺は好みにもあるかもしれないけど。
うん、じゃあ、この企画は幻じゃなくて実際に動いてる企画ってことなんですね。
動いてますね。ほんと、温め続けて。この 3D 相当金かかってるんですよ。
うわ、
絶対没らせられないぐらい金かかってるもんね。
ああ。
いや、没にしないでください。
これいいね。
いいですね、
うん。
で、これが、なんかこう、5、6メートルぐらいの大きさで、まあ、設定されてるっていうことですかね。
いや、それも、未定。
あ、未定。あ、まあ。
うん、じゃあですよ、社長。2024年リリースっていうのは、ゆるーく捉えておいた方がいいってことですね。
ゆるく捉えてください、すいません。
ね、これはゆるーく捉えようって話ですよね、
うん
うん。皆さんいいですか？これはゆるく捉えるんですよ。
まあ、さすがに今年中っていうのは、難しいのかな、
うん。いや、僕でもこのデザインだったら待てますよ。で、ロケットモデルズがちゃんと確信を持ってこのサイズで出すって言ったら僕は何でも、どんな大きさでも肯定しますから。はい。うん。でもあれだよね。やっぱ、どうしても僕は古いタイプのモデラーだから、ゲームキャラでもなく、アニメキャラでもないってなると、やっぱストーリーが欲しいって思っちゃうタイプなんですよね。
まあ、あった方がいいに越したことはないですね。
まあ、でも、でも、スケールが決まれば、ストーリーなくても自分で作れる自信はある。どうやって塗るとかそういうのを、考える力は出てくると思うから、これが35分の1なんだったらこう塗って、みたいな、出てくるから、うん。 だからドイツによ、そうそうそう。
どこに投入されたのか、されたのか。
そうそうそうそうそう、ね。だからこれが宇宙なのか、陸上なのか、両方なのか。
ヨーロッパなんか、アメリカなんか。
そうそうそうそうそうそうそう。そういうのがあれば、いや、これはゴジラ対ゴジラ兵器なんである。スーパー X5 なんだっていう話であれば、それはそれで作るから。うん。なんかそういうなんかこう、あると嬉しいな、やっぱな。
宇宙人が出てきたとかね、そういうやつでいいわけですからね。
そうそうそう。フィスト・オブ・オー、フォークランド戦にこれがあったとかでもいいよ、別に。うん。ほんと。あとこのチラシの上の E25 も結構僕楽しみなんですけど、これ35分の1じゃないですか。
はい。
正直欲しいんだけど、冒頭がポルシェタイガーっぽく処理されてるのかな、これはな。
はい。
そこもね、好印象。やっぱそっちもかっこいいからね。
うん。
これキャタピラどうなるかな？
ねえ、これキャタピラ。
ベルト？
本当はベルトの方が組みやすいのかなと思う、ね。
それはその通り、その通り、その通り。うん、
だからそれはさっき申し上げたそのポリキャップを使うってなった時に自社でそのこういうゴム素材を打つことになるもんで、
うんうんうん、
そうなったらこういうのも作れるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
今は結局もう何が何でもプラスチックで作ってるんですよ今ね、
うん
うん、分割履帯にして、
うんうん、
あれ組める人ってすごい限られてるもん、
ね、あれはやめた方がいいですねだからね、やっぱね、タミヤの最近のシステムは、部分分割なんですよね。
うん、
うん。うん。それが、やっぱ、タミヤの精度が出せれば、
うん、
やっぱね、組みやすいですよ。
うん。
で、タミヤは、あれはジグをつけるんですよね。
うん、うん。
これはジグはいらないタイプだとは思いますが、
うん。
やっぱね、僕としてはね、ああ、でもベルトも作るよ。僕、ベルトで大丈夫なんだけど、このデザインだと、分割式履帯の方が自然な感じに仕上がるなとは思うんですよね。スカートがあんまりないからね。
うん。
うん。うん、
あるみ
たいですね。でもまあ、安い方がいいから、ベルトでも。で、こんなん別にね、自分で付けたかったら、これ多分、ケーニス・ティーガーの、履帯とかの流用っていう設定とか、パンテルの流用とかの設定になってますよね、きっと。
うん。
だから
サイズ的には合うんですよね。
うん、だからそれがあれば大丈夫なんだけどね、っていう、ことは思ってます。うん。
なるほど。
あとはあれだよね、赤外線サーチライトがついてて、暗視装置もついてるように見えるけど、ついてんのかな、うん、暗視装置いいパーツですよね。
そう、もっと洗練させたいですけどね。ちょっと、
うんうん、
もうちょっと、うん、
うん、
うまくなるとは思うんですけどね、
うん。
よくなると思う。
うん、
この部品は、
うん。ステレオ式の即距離とかがちょっとついてると、うん、未来感が出ていいかもしれないですよね。ドイツは結局実用ができなかったんだけど、
うん、
ちょっとコブが出てね、砲塔用にね、
うんうん、
2つ。で、それで見てるとかね。
あの辺も金型スペースあれば入れると思います、
うん、そうそう、選択式でいけるもんね。
うん。
細か、ちょっといい加減かもしれないけど。うん。いやいや、たぶん、これね、デザインかっこいいっすよ。
うん。
いや、これね、いつ頃出るか、あれなんだけど、今度中四国 AFV の会が、
うん。
テーマがね、1945なんですよ。
はい。
で、僕だけじゃないけど、架空戦の戦車も出していいですかって言って、大体いいようなことになってるんだよね。
うん、
そしたらロケットモデルズの、まああれは1947年まで戦争が続くっていう設定だけども、
うんうんう
ん、まあそんなん考えずにさ、この架空戦車かっこいいから、みんな真面目に、ミリタリー全開で作ってみてよっていうね、うん、気持ちがすごいあって、僕自身もこの、E25 はその候補だなと思ってるんですよね。
うん。
うん。いや、いいタイミングですよね。あとさ、あれは、ウォルターソンズの、あれ、ラジコンはどうですか？
あ、そう、今、絶賛監修中。
うん。
バンダイナムコさん。
あ、バンダイナ、バンナムの。
バンナム？
バンナムライセンス。今、バンナムライセンスですよ、ガルパンは。
うん、あれ、そうなんだ。
うん。
それ、一回 OK 出たっていう話じゃなかったっけ？
監修過程ってすごく細かいんですよ。 うん、3D があって 3D サンプルの実物があって、
うん、
あと成形品未塗装があって、
うん、
塗装済みがあってあとフィギュアも監修があって、
うん、
まあ一個一個確実に今地道に進んでるところなんですよ。
ははー、
うん、
なるほどね。
でまあホビーションね時に実演してちょっとあの何初期生産分っていうんですか、
うん、
あれがダメなとこがあったもんで、
うん、
その辺を改善して、
うん、あもう一回かけてるってことか。
で当然その後並行してその新商品の方もやってるわけですよね、
うん、
あの時 45H と、45H とキングダイガー、あ、じゃあタイガー1、
うん、タイガー1がありましたね、
うん、で今 M475 のシャーマンとキングタイガーやってるんですよ。それも監修は同時にいろいろ進めてるんで、
あ、
うん、また東京のホビーショーとかではね、も実演スペース設けて、うん、もっと広めにとっていろんな戦車で皆さんに遊んでもらえるかなと思います、
ね、うん、先日のね HB の展示会でも、うん、HB の方はロケットモデルズのその、うん、あ、ウォルターソンズのラジコン戦車をデモしたいってずっと言ってたんだよね。
うん。
後ろ、あの、ホビーショー以前から言ってて。
申し訳なかったですね。
いやいや、それは、あの、しょうがないって納得されてたんですけど、やっぱね、HB さんからしてもあれはすごい商材になるって言って、
うん、
ぜひみんなに手に取ってもらったらみんな気に入るからって、確信があった商品なんだよね。だから、あれ、ね、出会える日が楽しみではありますよね。うん。
と申し訳なかったっすね、あれ。
ああ、いやいや。
なんか、4日、5日間かな、ぶっ通しで4台、6台か全部で。
うん、
使い続けてて、また子供さんたちって結構激しいじゃないですか。
うん、あ、そうですね。
容赦ないから。
そう。で、まあ、でも逆にそのせいで悪い部分ってすごい分かったもんで。
ああ、
うん。それは良かったっす。もう全部、ね、今調査に回してるもんで、どこがダメになってるかっていうのは、うん。
なるほどね。
うん、それは全部フィードバックして、修正してるんで、
うんうん、まあ、壊れるところが分かって強化したりとか、うん、予備パーツを準備したりとかするってことですよね、
うん、予備パーツは必ず、
うん、
用意します。
やっぱキャタピラとか弱いんですか、
う
ん、
キャタピラはねどうしてもあれはあんだけ連続駆動すると伸びちゃいますね。
あ、結構ポロポロ取れてましたよね。
いや最初は取れてない、なかったんですよ。藤本さんが来る前は取れてなかった。
あの、他の、まあ、水、木、金ぐらいまでは、
うん。しっかりしてたんですよ。
しっかりしてたと。
まあ、あと、温度にもよるし、連続稼働すると、その、引っ張れられるというのもあるし、温度も上がっちゃうんですよね、荷体が。
なるほどね。
あれはもう予測できてたことだもんで、
うん、
あとはどれだけそれを、なんていうんですかね、こう、外れないようにするかっていう技術、どうやっていくか。でプラス、あの、スペアパーツで対応 してもらうにはどれぐらいの時間が必要かな。
うん、
配給できるかなっていうのを、総合的に考えてるところ。
うん、あれ、戦車自体は充電でしたっけ？で、
充電ですよ。
プロポが電池でしたっけ？
電池。はい。
ね、あの充電の方はトラブルは特になかったっすか？
あの、
ヘタるとか。
電池自体はなかったっすね。まだね、5日じゃ多分ね、電池のへたりは分かんないと思うんですよ。
もっと遊んだらってことか。あるいは使ってない状態で放置してどのぐらい持つかですよね。
う
ん、
そう、その微弱電流がどれぐらいも、なのかっていうのは分かんないですね、まだね。うん、実際に、あの、戦車に入れてみて、電流測ってみてとかってやっていかないと。で、まあ、過放電しちゃってね、液漏れになっちゃうもんで、それまでの時間をどれぐらいするか。それまでに必ず保管期間これぐらい長い時には、充電必ず一回してくださいっていうようなことは言わないと思うんで。
そうだよね。そうだよね。やっぱり今のスマホとかはやっぱり充電、パソコンとかもね、充電の回路が入ってて、過充電にならないように、過放電にならないように、本体自体が考えてくれるけど、そんなの、ここ20年ぐらいのことで、昔は充電のやり方とかも相当あれがあったんですよね、制限が。
うん、
やっぱああいうおもちゃだったら、やっぱり制限がつくのが当たり前と思うんですよ。
うん。
うん、コストと食い合いですからね。
うん。
うん、だからまあ僕はそれが、僕結構充電 するの大好きマニアなんで。
充電するの大好きマニア。
あ、そうそう、どの何パーセント放電したからここで充電しとこうとかね。
あ、
う、あ、ん。そういうの楽しんでできる方なんで。うん、
あ、好きなもの。充電すると。
そうそうそうそう、好きなものやったらね。だからこれは何パーセントの充電で、もう一週間経ってるなとかね。あ、もう一回次足しとかなきゃとかね。うん、
なるほど。
うん。でも嫌い、いらなくなったものは、全然愛情がなくなるんですけどね。でもやっぱ充電池とかもやっぱいずれはパーツ化されるわけですよね。
一応公式的には用意しますけど、
お、
今だとね、もう汎用品使えるんですよね。
あ、汎用品が使えるんだ。
あの、ソケットなんかも共通だもんね。
うん、
ちっちゃいこうプラグになってるやつ。そのまんま、うん、私もね、試しにアマゾンで買ってみたんですけど、
うん、
使えるんですよ、そのまま挿して。大きさも一緒のやつがあるんで。
うん、
ただミリアンペアだけ違うんですよ。若干低いんですけどね。
はいはい。
ただまあ普通に動くもんで。
うん、でカスタマイズしたら高出力が叩き出せるとかいうこともあるかもしれないとか。
ああ、まあまあ保証できないですけど。
危険よね。
保証外になりますけどね。
まあそう、危険よね。
コイル巻き直したりですね、
うん。あの、充電のケーブルっていうのは USB-C？
USB-C ですね。
あの、ね、
USB-A から USB-C で本体につなぐ感じなんで、コンセントには A 型のソケットを買ってもらうって感じ。100均とかで売ってるやつ。
うん、
それか、あの、パソコンとかそういうのから、う
ん、それでも大丈夫ですよ。
あってっていうこともできるわけです
よ、ね、
う
ん。まあ、今時スマホ使ってたらみんなそうです、うん。
ですよね。スマホと同じような。
うん。あとモバイルバッテリー
でも。充電でいけるってことですよね。
うん。あの、外装のパーツの、あの、戦車の外装のパーツは、あれ、プラスチックですか、うん、?ABS?ABS。
ABS。
いやいや、あれね、真面目に塗装したいと思ったんだよね。
でもね、全塗装してあるもんで、
うん、
普通に汚しとかはやっても大丈夫な状態ですよね。
うん、大丈夫だね、じゃあね。うん、
あの、充電の端子っていうのは、その底にしかつけれない。
そこ。ですね。下側。
あ、そうなんですね。そのやっぱり表側だと見た目が。
そう、デザインに影響するっていう。
良くないから。ね、ああ、なるほど。あの、充電するときにひっくり返さないといけないっていうのが。
うん。
あれ、もうちょっとこう、ちょこんで立てられたらいいなぁとは思ったんですけどね。
なんかうまくこう、整備スタンドみたいなの作ってくれるの、
はいはい、
楽しいじゃないですか。
そうですね。それもいいですね。そういう台みたいなやつの上にポンと押す、ね、置くみたいな感じのね。そういう充電ができたらいいな。
うん、
いつかはね、あの、箱庭、技研さんの箱庭で、ガーッと遊べたらいいな、なんて思ったり、うん、
箱庭技研が箱庭を作ってるわけではないので、そこは今勘違いがあったので、それは今勘違いがあったと思うけど、でもまあ、クレードルみたいなものがあってね、それに置くっていうのが一致。
充電はね、
うん。僕は、あの、USB-C の場所が底面にあるのは、僕は逆に、あれですね、もう外とかに見えないところにある方が絶対いいと思っていて、
うんうん、
まああるならキューポラに突っ込むとかぐらいしかないかなと思ってたぐらいで、うん、だから僕はとにかくその塗装したいって思ったのはやっぱ出来がいいと思ったからなんだよね、
うん
うん、あれ共通部品がそれぞれのいろんな M4 とあれの、うん、外装が共通とかいう、いわゆる昔のタミヤが、あの、モーターライズするから、車体が、あの、共通になってたのがあったっていう古いキットなんだけど、うんうんうん、外見自体は全部作り起こしですよね、それ車両。
そう、全部オリジナルですよ。
ですよね。
じゃないとね、多分監修通らないと思う。
なるほど、ね。
あ、監修も通らないんだ。なるほど、うん。でもね、それがいいと思った。うん、僕、あれ見て一番舐めてたなと思ったのは、外形の、デザインがとてもいいなと。まあ、スケールモデルしてるなっていうのが、一番感動ポイントだったんですよね。うん。あれでガゼンやる気になっちゃって。うん。いやー、あれも楽しみですね。
楽しみですね。
あと、静岡ホビーショーでお見せできなかったですけど、塗装済みのフィギュアもつくもんで、あの、ホビーショーの時は、多分、上半身だけ、キューポラに乗ってるやつ、
うん、
で、塗ってないやつだったですよね。
うん。それがもう全身で。
全身のデフォルメと、
うん、
キューポラに乗せる用のフィギュア、2個作って、うん、
ああ、すごいね。
これはあの、ガルパンのキャラクターなんですよね。
あ、そうそう、あの、うん、なんだっけ、西住美穂、
はい、
あ、真帆、
うん、
あと、ケイ、
姉妹、
あと、
はいはい。
あ、寝てこない。いつも忘れちゃうんだよな。 エリカ、エリカだ。
はいはい。エリカ様。
キングタイガーにはエリカ。
そうですね。
うん。M4 には K。
はい。
いう感じ。
はいはい。
ついてくるんで。
すごくないですか、それ。
うん。
それすごくないですか。何気にすごいですよね。
すごいですよね。
それって何、塗装されてるとか、色分けされてるってこと？
いや、もう塗装済み完成品です。
塗装済み完成品？
フィギュアね。
へぇー。
何センチぐらいですか？全身で。
ね、全身バージョンで3センチぐらいですかね。
ちっさ
ちょっと待ってください。メジャーの。
それは、戦車のスケールに。
4センチ。
じゃあ、デフォルメなんですよ、デフォルメ。
で、ミサってね。顔が大きくなるとはいえ。
うん。
まあ、三頭身キャラとか、そんな感じですかね。
うん。
うん、ああ、なるほど。
まあ、こだわりたい人は、別の、そういう、
いやいや、普通の八頭身。塗り分けしてるのがすごいっていうね。
ああ、まあまあ、塗り分けはね。
うん。うん、で、なおかつ顔がちゃん、顔があるっていうのが一番大きいですからね、やっぱり。うん、
なるほどね。いや、それはすごいですね。
今ね、LINE 見れます？
はい。
見れる。
今ね、デフォルメフィギュア送れますよ。
写真。おお、来た。
これ外に出せないですけど。
ちょっとうちらだけ。
そうそうそう。
こんな感じ。
うわ、いやらしい。
何を言ってるんですか。
リスナーの皆さんね、可愛いですよ。うん。
わあ、もうこれだけこんな目で出れんかな。わあ、ちゃ当たりそう。
あの、よまえさん今煽ってるだけですからね。ちゃんとそんな普通に目でられる。
わあ、
これテストショットに手塗り、ほぼ手作業でやったやつだもんね。実際はこう目とか口とかは単本印刷なん、
うん、
もっとしっかりしますね。
はいはい。
へぇー。
この小ささで、この塗り分けはすごいですね。
うん、
もっと上手くなると思いますよ。
襟元すごいよね。
制服のね、この襟元のところ。
これね、襟元これ多分手作業でやってるんだけど、
はい、
実際は単本印刷なんでもっときっちりしてると思う。
ああ、そっか、これはまだあれか、テストだから。
パリッと。
今の単本印刷技術すごいんですよ、ほんと。信じられないぐらい局面に正確に貼り付くもんで。
これ、左の方が戦車にザッと乗せ上げられるタイプですね。
ですね、うん。
はいはいはい。
キューポラに刺す感じ。
すいませんね。キューポラに刺す方で、立像の方はね、白いスカートで、両足もちゃんとて、靴は黒ですよ、リスナーの皆さん。うん、で、お顔は多分共通のパーツになってると思います。体も。
これね、これは、すいません、マホでしたっけ？
これ、ミホでしょ。
ミホさん。あ、主人公
の方です
。ミホさんか。そう。この顔は一緒なんですよ。成形品は。
うん
うん、
共通、もちろん、同じ人だから。でもね、マホとか、ケイとかは全部、それぞれ別パーツ。
ちゃんと顔が違うってこと、
ね、違うです。うん、違います。
そうじゃないと、やっぱ通らないんですか？
通らないです。
目腹が違ってりゃいいだろってなわけにいかんということ
です。いかない
です。それね。
うん。まあそこはやっぱり、ちょっとキャラクターということで。
光線と半径はもらえんと。
いや
これでもね、デフォルメしてるわけですから、ね、かなり、可愛らしく、可愛らしくっていうか、なんだろう。本当に、童顔というか、
こ
う。
デフォルメらしいよね。
うん、デフォルメだから、こう、なんていうのかな、こう、ぺちゃっとなってるような、ね、感じにはなってるんですけども。
ぺちゃっとなってる。
おまんじゅう、おまんじゅうみたいな。
あなたは褒めたいのか、ケラ
し
た
い
のか。
いやいやいや、
言うじゃないですか、普通。
その、要は、普通のアニメの印象じゃなくて、こう
あまあ、
デフォルメされてますよって、要は二等身キャラみたいな、
うん、そう
かわいらしいデザインになってますよっていうのはね。
べちゃっとしてるけど、かわいい、ね。
うん、これで、こうや、ちゃんとこう、西住美穂に見えるっていうことで、一応、半径的には OK が出たってことですよね。
あ今、撮ってるんじゃないかな。
うん、
この塗装済みはまだですね。
ああ、まだなんだ。
形状はまだ、形状は OK で言ったんですよ。
うん、うんいやー、すごいな。やっぱ、
すごい、
ね。半券取るって大変なんですね。
大変なんですね。
一歩一歩ですね。
アニメのね、アニメのキャラクターは大変。本当に大変。
それじゃあ、西住美穂に見えないって言ったらアウトですよね。作り直しみたいな感じになっちゃうってことですね。
髪型一つですね、結局。
いやー、これ、坂木原社長の 商品群の中の歴史の中で版権を明確に取るっていうのは初めて、こんな厳しいのは初めてですよね。
だからそう、アニメの版権は初めてですね。
車ですね。
あのね、車の版権やったことあるし、あと戦車じゃないや、ヘリコプター
、ベル、
そう、オルターソン、
はい、
ヒューイコブラとかチヌークとか、
はあ、
あの辺は版権必要なんですよ。
へえ、
すごい、すさまじくぬるいっすよ。
あ、
ぬるいのはぬるいんだ。
あっちぬるいっすよ、もう。
まあ、ただ一応、版権はあるという。
あるんですよね。
うん。
でも、日本のアニメものは厳しいと。
うん。厳しい。
まあ、特にバンナムですからね。
うん。
でも、今ね、
うん。
あ、そう。明日また出張なんですか、東京に。
あ、
で、それは、またそのアニメ関連の、版権の、交渉。交渉というか。
別物の
別物。また全然別角度からのやつ。これはまあちょっと秘密保守義務があるんで言えないんですけどね。
あ、言えない、言わないでいいですよ。
やってきます。
でもそれはすごいニュースですね。
うん、
またもやすごいニュースですね。はぁ、すごい。
だからこのガルパンはもう基本的にプラッツさんにおんぶに抱っこでやってるんですよ。うちらは物を直してくるだけ。
うんうん、
窓口はプラッツさんやってくれてるから。
なるほど。
今回のやつ、明日のやつはまた別口。
じゃあうまくいったら、別口、もロケットモデルとか、ウォルターソンズとかの可能性があるわけですね。
うん、そうっすね。
うまくいけばでしょうね、しかもね。
あ、でももうほぼ、提携できると思いますよ。
お
ー。また意外な方向から攻めていくと思うんで、期待しててください。
おー、楽しい。
なんだろう。
やっぱ女の子じゃない
女の子ちゃ女の子です
よ
ね。
女の子ちゃ女の子。
おお。
ミリタリー系ですか？
そういうの聞かない。
それも。ミリタリー系ではないです。
ミリタリー系ではない。ほう。本当にじゃあ、全くの別口なんだ。
なんと別口ですね。
これもやっぱりあれですか、たくさんの障壁がありそうな、まあ、僕らが言う言い方では、めんどくさそうな、版権取るまでに、そういう旅路がありそうな感じなんですか。
まあ、いろいろその、ガイドラインってあるじゃないですか。これはこうしちゃいけない、これはこうしちゃいけないっていうのを、
うん。うん、
生産側と調整して守らせるのが大変。
うん、
私自身がどんだけ理解してても、
うん、
実際に作る側が言うこと聞いてくれないと始まらないんです。
でもうまくいってほしいな、
うん。
やっぱりそれで榊原社長のグループにお金が入ってきたりとか、
うん、
ね、ブランド力が高まったりとかしてほしいなと思いますね。切に思いますね。
なこれプレゼントも豪華になってくるしね。
やっぱあれですか、スナップの技術もその辺を睨んでないこともないような気がするって感じですか。
今、スナップはもう絶対マストになってくるじゃないですか、これが。
ああ。
超えなきゃいけない壁なんですよ、もうそれは。じゃないと、新しい世代というか、見込みのお客さんって取れないからもう。
もう危機感ってやつですね、もはや。
うん、もしくはもうなんていうんですか、こうお客さんの層、グループを全く別と考えちゃう、
うん、
お酒飲む人と飲まない人ぐらいの区別を、
接
着剤使う人使わない人、全く別のカスタマーグループとして意識しなきゃダメだ。
なるほどね。
でどうやってそこにアプローチしていくかっていうのは全く別問題になってくるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
これはもう各プラモメーカーがもう抱えてる課題でやると。
だから将来的には、
はい、
相当マイナー、本当のマイナーなメーカーとか小規模業者がやる以外は、
うんうん、
接着剤使うキットってなくなっていくと思うんですよね、もうね。
ほう。
それはもうレジンキットと一緒の運命だと思うんですよ。
あの大タミヤでさえ。
だから今は、レジンにシリコンの金型でレジンの部品を掘って量産するっていう、
うん、
と 3D プリンターでレジン、はい、水洗いレジンとか作るって、うん、どっち選ぶかって言ったらでも、
うん、
まあまだ水洗いレジンも完璧じゃないですけどね、まあ、積層とかの方が変形も少ないけど、
うん、
もう今どっちが手間っつったらどっちだろうって感じしませんか。
する、する。
将来見えてるじゃないですか、どうなるかっていうの
は。うわ、見えてる、見えてる。
そこですよね。で、プラス、その 3D プリンターの技術は、金型でいう、アンダーカットってスライド成形が必要ない部品を作れちゃうわけなんですよ、もう。一体成形で。でもそういう過渡期にあるんですよね、もう間違いなく。
そうなんだよね。やっぱロケットモデルズは模型を楽しんでもらうメーカーとしてやってるけど、別に僕は模型を楽しむっていうのに接客がいるとは別に思わないんですよ。だから、ね、ロケットモデルをずっと、まあうちの CM とかで流れてる文言っていうのは、今後もその背負っていかれるんだなと思っていて、まあ接客っていうのが本当に、僕は使いこなせるけども、これから先なくなるのは前提だと思ってて、やっぱこう、それをね、お求めやすい価格で、作るっていう、ね、全く新しい模型ブランドとしてっていうふうにおっしゃってるじゃないですか、CM ではね。はい、うん。それは本当、そのスナップ化するってことは、それをちゃんと思考してるなと思ってて、それがなんかこう、さっき社長が言ったみたいな、ちょっとニッチな、変な主流とはちょっと離れたもので、それが出てくるっていうのは、ワクワクしますね、やっぱね。いや楽しいな。その、版権のことのお話、もしうまくいったとしてね、明日の新庄とかで、公表できるのっていつ頃？
夏くらいには、いけるかもしれない。
もうすぐじゃないですか。
もうちょっとですよ。
じゃあまあ、それ決まって、守秘義務がなくなってた頃には、12月の前に一回。
そんな報告で出演ってか。
そう。
わかりました
。今年すごいですね。
すごいね。いや、なんか僕静岡で心配になってて、まあ、ウォルターソンズのラジコンは素晴らしかったんだけど、ニューキットって思いながらやったけど、こんなにやってるんだったら、いくらでも待てますね。もう1500円のいろんなシリーズ作るだけで十分待てると思うんだよね。ガンプラジオとしてもほら、カブと会を作る会、友の会っていうのは、ね、来年の今頃にはブースをロケットモデルズ友の会でもいいですよ。で置いて、ロケットモデルズの製品しか置かないタッグができるみたいな。
ありがとう。
そんな話してるんですよ、正直。そこになんかね、今言ったような商品がもし入ってきたらね、より楽しいですよね。
やっていきましょう。
なんか。
お願いします。
いや、ほんと、これ、時間やばいよね、もっちさん。
1時間ぐらいですか、後半。
長
い。なまあ、じゃあ、メールやって、その後1時間これ喋ってんだね。
まあ、そうですね。はい。
いやー、これ僕はHB の展示会で新しいリスナーさんが増えたっていうのを感じたんで、言っときますけどね、これは榊原社長会の特有のお祭り会ですので、はい、今回ハッシュタグも紹介せずに、
今回はそうですね。
出るんですけど、はい、年に2回あるのが通常でして、次は年末なんですが、先ほどのお話でうまくいったら、特別会がもう一回入るといいなっていう感じでございます
。そうですね。はい。この秋ぐらいに。
いやー、社長もまだ爆弾発言あれば、いくらでも伸ばしますよ。
いや、もう、
じゃあ、次の楽しみに撮るってことで。
次にネタ撮っておきます。
はい。通常のお便りとか、ハッシュタグコメントはまた次回、紹介させていただきますので。
あと、本当は、今回、6月のテーマが終わる、メールテーマは終わるから、7月と言うべきではあったんですが、ちょっとこれは次回に回しますので、メールテーマの変更はまだありませんので、6月のテーマでいただければ幸いです。
ああ、そうですね、はい。
はい。あと告知としては巌流会の展示会がありますので、皆さんよろしくお願いしますってことで。
何月何日ですか？
そう、8月の3日、まだこれから喋りますよ。今日はこんぐらいで、はい。
はい。
山井さんいいですか？
はい。
はい。じゃあ、坂木原社長ありがとうございました。は
い、ありがとうございました、こちら。
はい、ありがとうございました。
ゲストは坂木原社長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしましたのは、バカンの虎と、
山よりと、
藤もっちと、
私、坂木原です。
最初に言ったじゃん。
はい、戻って本人から言ってもらおうかなと思って。
そうなのかい。はい。というわけでありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、ごめん、ごめん、ダメ、カット、カット、カット。
どうした、どうした、どうした。
何を
社長。
はい。
誰にプレゼントするかって
言って。あ、そうだ、そうだ。お、危な、危な。
報道を切るとこれや。
やべえ。
すいません。アナニー雑食模型人さんに お送りしたいと思います。
おー、ございまーす。
レッツゲ
テン。アナニーさんだけど3号でもいいっすよね。
いいんじゃないでしょうか。
はい。
はい、あとアナニーさんは、ま、もちろんですけど、住所と本人のお名前ね、ないと届きませんから、これをまたメールフォームですかで送っていただいたら、私どもの方で責任持って榊原社長にお渡ししますので、うん、よろしくお願いします。あと参加賞がありますよね。
そうですね。
はい、
はい、もうすでに、ね、データを過去に送られている方は大丈夫ですけど、新しく応募された方についてはやっぱり住所とお名前を教えていただきたいってことですよね、もっちさん。
はい、個人情報を提示してもいいよっていう方はぜひ今回、榊原社長にメッセージ送っていただいたメールフォームを使っていただいて、まあ送っていただければ大丈夫です。うん、はい。
まあ当たり前ですけど、このこと以外には使用いたしませんので、
まあもちろん、
はい、そこは私ども信じていただければと思います。はい。それでは皆さん、これで終われますね。
今度こそ本当に。
はい。さようなら、は
い。お疲れ様でした。ありがとうございました。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームから、どしどしお寄せください。
ガンプラジオ、ツイッターアカウントのリプライ、リツイートもよろしくお願いします。